第48回万栄記念大展望。
皆さんこんにちは、ラジオ日経アナウンサーの渡辺和明です。そろそろ桜の開花なんていうのも東京あたりでは気になることなんですが、これからの時間は20日の日曜日、北海道は帯広競馬場で行われます万栄競馬の大一番、第48回万栄記念の展望を中心にお送りしてまいります。30分間どうぞごゆっくりお楽しみください。
この番組は万栄トカチの提供でお送りします。
第48回万栄記念大展望。
ではまず今日のこの番組のゲストをご紹介いたしましょう。万栄競馬大好き、そしてフリーアナウンサー、さっきまで中京競馬場から声がしてなかったかという人もいるかもしれませんが矢野義彦さんです。こんにちは。は
い、どうもこんにちは。もうこんな夢のような番組ですからね。いやいや、出ないわけにいかない。
どこでもドアでね、
飛んできましたよ。
来てくれましたよ、はい、本当によろしくお願いします。もう普段はね、テレビの実況中継をはじめ、はい、万栄競馬は本当にもう
30年近くですね。はい、
本当に楽しいですよね。
楽しいですね。30年超えましたね、多分。
あ、そうですか。はい、はい、そんな矢野さんに今日はお越しいただきました。そしてアシスタントはグリーンチャンネルの地方競馬中継も務めていらっしゃいます上野優香さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。去年の秋から、
はい、
競馬を
11月からですね、
初めて、
はい、
地方競馬の中継を始めて。
そうなんです。はい、
どうですか、競馬楽しいですか。
競馬楽しいです。競馬場に回るのにはまっていまして、うん、地方中央含め、うん、今5ヶ月目で、6カ所回りましたね。
まだ可愛いね、なんかね。
まだ
ね。でも有馬記念なんかもね、はい、見てね、
はい、
すごい人だったでしょ。
いや、びっくりですね。あんなに人って集まるんですかってぐらい。あんな人が集まってとか初めて見ましたね。
あ、本当に、はい、そんな上野さんにも今日はね、いろいろとご紹介していただきたいと思います。
はい、お願いします。
さあ、まず競馬はやるんだけど、万栄競馬って何なのよ。万栄競馬を知りたいという方に向けて、ちょっと基本的なことを矢野さんとご説明していきたいと思うんですが、万栄競馬ってこう荷物を引っ張るんですよね。
そうですね、北海道、まあ、全国に昔は荷物馬車を引っ張る馬がいたわけですけど、うん、はい、中でも馬産地北海道でですね、オラが馬の、うん、力が強いべっていうんでですね、はい、みんなが
力自慢を持ち寄
って力自慢をした。うん、その昔は馬を反対方向につないで綱引きやらせたとかね、はい、そんなこともあったらしいんですけども、それをレースのスタイルにしたっていうのが万栄競馬ですね。うん、ですからレースに出てくる馬がもうサラブレッドとは違うわけですね。は
い、重種馬っていうんですね。サラブレッドは軽種馬っていうんですけど、はい、重いって書いて重種馬って言って、はい、でこれはフランスの馬なんですね。
元々は原産はそういうところ、
フランスとかベルギーとか、は
い、で、日本にいた在来馬と交配をさせて、
掛け合わせて、
だんだんだんだんこういうその万栄競争に向いている馬を作り上げてきた。
ずんぐりむっくりした、
はい、もうに日本万栄種、万栄種の万っていうのは万栄の万ですね、うんうん、K は系統の K ですね、うん、で種という万栄種というそういう、もう種類になってるという。ほうほうほうほう。ですからこれはある意味サラブレッドですよ、
はい、
レース向きのそのこういう馬を重種で作ってきたわけ、はいはいはい、作り上げてきたわけなんでね。
そうですね、
はい
はい、で普通の競馬と違うとか、セパレートコースって言って水泳みたいなんですね。
そうですね、
競泳みたいな
200メートルの直線セパレートコース
ちゃんと紐が引いてあるんですね。
はい、
そうなんですね。
その中でレースをしないといけない。
まっすぐ走んないと、横のコースに行って隣の馬の進路を妨害したりすると失格になるっていうこともありますね。うん、そうです
ね、はい、あと平地の競争闘技の違いは、ソリの後ろが入ってゴールなんですね。
そうです、まずスタートゲートに馬が入った段階でソリの後ろを全部横一線に揃えるんです。はい、でその横一線にソリの後ろが揃えたところからゴールまでが 200m、
はい、
だからゴールは馬が到達するんではなくて、はい、ソリの後ろが通過した時点がゴールという。でそれが結構ゴール前でですね、はい、馬がくたびれて止まってしまって、はい、馬はゴールラインに入ってんだけど、まだソリの後ろは入ってなくて、そこで逆転が起きるというね。こういう面白さが、まあ、万栄ならではですね。
止まるっていうね。
馬はもうゴールしたって勘違いしちゃって止まるってことですか。
くたびれちゃうんです。
嫌になっちゃうんですね。
もうこの辺で休む。
なんで止まるかって、人間もほら重いスーツケース持って階段上がるときに途中の踊り場で止まるじゃないですか。
しますね、
あれと同じことですよね。
なるほど。
はい、それをいかにスムーズにゴールまで持っていくかっていうのが騎手の腕前で、はい、途中にその2箇所山があってですね、うん、最初の山がだいたい1メートルぐらいで、2つ目の山が1メートル60センチぐらいで、うん、この山を越えてなおかつゴールまで歩き切らなきゃいけないんで、うん、その道中のペース配分、あの砂が乾くと、うん、抵抗がありますから、はい、ソリも滑りにくくなるし力がいる、うん、これが今度は湿ってくると、あの普通のダートの競馬と一緒で割と走りやすくなってソリも滑るんでタイムが速くなる、うん、その時その時の馬場水分を見極めながら第二障害までは止まるんじゃなくてわざと止めるんですね、
息を入れると、
で余力を残しておいて、はい、でゴールまで先に到達する、早く行くために止めるっていうところがね、うん、最初見るとカルチャーショックです。
普通の競馬とは全く違います
ね。ウサギとカメの競争
早く
勢いよくウサギさん行っちゃうと止まっちゃうみたいな、
ね、そうですね。
で、あとあの雨が降ると、まあ、中央競馬の場合は重い馬場って言いますけども、はいはい、場合の場合は軽ババって
逆ですね。ですから乾いて力がいる状態を重ババって言って、はい、ババが湿って、あるいは冬はあの氷というかね、雪が降るとかなりその、は
い、スケートリンクみたいな、
みたいになる場合があるんで、薄く雪が積もるような状態の時には、はい、それはもう滑りますから軽ババですね。
馬にとって重いか軽いかなんですね。
そうですね。はい、わかりましたかね。はい、でこの番組いろいろとお便りを募集したところ、こんなお便りいただきました、はい、万栄初心者さんからいただきました、はい、ありがとうございます、1月に寒い帯広で万栄競馬を初めて観戦しました、ね、場内ではグッズや特産品の資料館販売され、うん、バンバの大きさ力強さに感動したほか、うん、あっという間に時間が経ってしまったのが楽しい思い出です、はいはい、しかし馬券は非常に残念な結果になってしまいました普段の平地競馬を予想しているのと同じく対戦成績や全体のタイム、馬場の降雪を参考にしましたが当たりませんでした、うん、ねえ、上がり時計の意味が曖昧なまま現在に立っています。あ、皆さんは予想するとき上がり時計をどのくらい重視しているのでしょうか。使い方、数字の持つ意味を教えてください。
競馬の万円競馬の専門誌を見ますとね、はい、まあ、有力な専門誌では、はい、道中のタイムが書いてあるんですね、普通の競馬で言えばあのスタートからの前半のタイムと、それから今言った上がりタイムね、はい、後半のタイムってことになるんですが、はい、うん、その中にもう一つ万円競馬はその第二障害といういわゆる1メートル60センチある非常にこの勝負どころになるその障害を超えるのにどのくらいかかったかっていう、はいはい、このタイムが入ってるんですよ、うん、で上がりが良くてもその第二障害まで前の方に行けないと最近はやっぱりねちょっと不利です。やっぱり先行力がある程度あって、で第二障害の超えるタイムもまとまってるっていう、こういう馬がなんとか粘り込むっていうレースをしますから、後ろから行く馬ってなかなか上がりが良くても届かないんですね。だから上がり重視っていうことよりもむしろこの馬前に行けるのか、その前半のタイムと、それから前半行って障害もちゃんと超えられる馬なのか、最近その障害にどのくらいの時計を要してるかっていう、こういうところを注目した方がいいと思いますね。あとはその馬場水分によって、当然さっき言った軽馬場だったらタイムは速くなるし、重馬場だったら重くなるんで、その日がどの日に近いか、例えば前5走の中でですね、そうそうそう、前これ今走ってる馬がこの前 5回ぐらいのレースの中に今日の馬場状態に近い日っていうのが必ずどっかにあるはずなんで、うんうん、そこで好成績を収めてるような馬をピックアップしていくっていうのは一つの馬券戦術でも当たらない難しい。
そう、馬の気分とかもありますから ね、
ありますからね、
その人の
気分
だから、はい、あの中央だと結構パドックなんかで、はい、あちょっと入れ込んでるな、暴れてるぐらいの馬あんまりよくないって言うんだけど、はい、万栄の場合は暴れてるぐらいの方が元気があってそのまま
気合が入っててね
引いてっちゃうっていうこともあるんですよ、あんまりおとなしいと落ち着いてるなっていうのよりかちょっとこう暴れてるぐらいの方が万栄の場合は元気がよく見えたりしますからね。
でね、あの普通の競馬だったら、まあ、本命の二重丸のこれは強いだろうって言われる馬が、はい、まあ、ちょっと強引なレースをしてもですよ、はい、まあ、勝てないまでもあのゴール前でちょっと失速してそのまんま惰性で流れ込んでゴール迎えますから、はい、2,3 着には残れるっていうことで連軸っていう言葉があるように、はい、連勝の軸としては狙うっていうそういうパターンがありますけど、はい、万栄の場合にその二重丸本命これは強い他と比べたら図抜けてるっていう馬でもそのちょっと騎手が強引なレースをしちゃうと障害で止まっちゃったり、障害はなんとか超えたんだけどもゴール前で失速してそのゴールまたいで止まっちゃったりいうことがあると、 もうこれまた新たに動かさなきゃいけないわけですから、惰性でそのままゴールインすることができないので、はい、あっという間にいろんな馬に抜かれて、はい、それこそこんなに強いのにっていう馬が5着だ6着だ最下位だっていうことになっちゃう場合があるんですね。だこういうことがあるんで万円って荒れることも多いし、ね、馬券は面白いんですよ。そうそう、だから
結構つくんです。
すごい難しいじゃないですか。
ね、そこが面白い
面白いところでもあるんですねさあ、それではですね、この第48回、万円駅の出走馬を紹介してもらいましょう。
はい、では20日日曜の帯広級レース第48回万円記念の枠順です。1枠1番福取阿部健二、2枠2番北昇勇気鈴木圭介、3枠3番おいどん大口博士、4枠4番ニュー宝駒藤野俊一、5枠5番トレジャーハンター阿部武富、6枠6番富士大ビクトリー松田道明、7枠7番堀千翔島津新太、7枠8番北野大将大河原和夫、8枠9番高手派雲海藤本匠、8枠10番インフィニティ小ヶ瀬香織、以上の10頭です。発送は20日日曜日17時15分の予定です。
はい、万栄重量というソリの重量は1トン
1トン
大体1トン引くんです。
俺1トン引くのは1年に1回このレースしかないです。一番多くてもこの他のレースで900数十キロですから、
はい、
1トン引くっていうのはもう大変なことですね。
ゾウ1頭分ぐらいですか。
ゾウ
ゾウはもうちょっとあるんじゃない。
でも馬が万円の馬が大体
1トンぐらい、
1トンぐらいなんですよ。だから自分の同じぐらいの体重のものを引く、
はい、
ゆうかちゃん何キロか分かんないけど、
はい、非公表です
何十人か分50キロだとすると50キロぐらいもう自分がトランク持って歩くっていうことを考えてみてください。
そういう意味ですね。
すごい
50キロはないと思いますけど、
ね、一応ないですね、
は
い、
一応あくまでも参考として、はい、ということで、はい、そんな万栄記念の10頭のメンバーを、ご紹介しました、
はい、第48回万栄記念大展望。
さあ、では早速ですね、現地帯広にいる記者の方にお話を伺ってみたいと思いますが、まず最初にご登場いただくのは勝ち前ウェブの小寺優衣さん、元馬車の記者でもう万栄競馬ずっとご覧になってる方だとも思いますけどね、はい、小寺さん呼んでみましょう。小寺さん、
はいはい、
あ、よろしくお願いします。
どうも渡辺さん、こんにちはです。
こんにちは、
小寺です、よろしくお願いします。
小寺さん、万栄競馬見てもう何年ぐらいになります。
今回で万栄記念見るのは43回目ですね。あっという間ですね。
ねえ、でも万栄記念ってやっぱり特別なんですよね。
はい、意外とあの平地競馬ではダービーがすごくあれなんですけどね。
はいはい
はい、あの万栄競馬のダービーよりは、すごくこう、万栄競馬のこの1トンのね、
うん、
選ばれたオープン馬が、まあ、最高のジョッキーで、手綱で追われるレース、1000キロレースですからね。
はい、
本当に面白くないわけがないんですよね、うん、この万栄記念だけは、はいはい、
もう勝ちタイムが4分とか5分とか、昔は6分ぐらいかかったこともあったんですよね。
僕がね、一番好きだったのは平成元年に行われた家康っていう、 あの時は5分以上かかりましたね。
そうですね、まあ、今年はあの小寺さんから見ますと、この10頭のメンバー捨てる馬がいないということで、うん、
あの一番のやっぱりあれはね、おいどんの初参戦、
はい、
甲州派雲海、うん、北昇勇気、この3頭がね、ちょうど初挑戦してきたわけですよね、
はい、
あとインフィニティのラストラン、去年あの飛び出の勝ち馬ですからね、はい、あと北野大将の2連勝、
うん、
とにかくあのジョッキーが10人のうち7人が3000勝ジョッキーを筆頭にして、はい、もう8人がもう新人ジョッキーをのあの抜かしてですね、8人がもう1000勝ジョッキーですから、
はい、
もうその馬もすごいしジョッキーもすごいんですよ。
まあ、横綱同士の戦いと、
はい、
そんなメンバーを見渡して今年の万栄記念、小寺さんはどの馬から入りますか。
富士大ビクトリーを本命に押したんですね、
はい、
今回あの刺して勝てるタイプの馬っていうのは昨年優秀した北野大将一頭だと思うんですよ。
ほうほうほうほう、
今年もそういう展開になると思ったら、やはりその刺し足一番鋭い 北の大将の前で競馬できる馬、うん、逃げてる馬ですよね、
はいはい、
となると昨年初挑戦で大外実コースであっと言わした富士大ビクトリーですよね、うんうん、あと5メートル短かったら一瞬ゴール見えたんじゃないかなっていう北の大将を取り締めた馬なんですが、稽古の動きもいいですしね、
はい、
競馬は障害の上手い馬がやっぱり一番近くにいるような気がするんですよね、うんうん、やっぱり北の大将も有力なんですがね、今年はなぜ一勝で勝ったのが北見記念一蔵、うん、自分は重賞ですけどもね、はい、以前の北見大将だったの北の大将だったら降りた時点で一気に差し切れるとかなり苦しんだ勝ち方だったんですよ、終わった後もいやジョッキーもいや降りた時点であれかなと思ったら意外と動けんかったって苦しんでたんですよね、そういうのを考えるとやっぱり障害が抜けたらという馬よりは障害の抜ける馬、
はい、
富士大ビクトリーですよね、はい、あと対抗には北の大将、
はい、
3番手にはニュー宝子馬、
はい、
ただインフィニティもあれなんですがやっぱり大外実コースなんですよね、それとまあ最後のラストランですからね、
はい、
ラストランで勝った昔宝富士なんて名馬いましたからね、この4頭に絞りたかったんですけど、でも初めて挑戦する馬も、
はい、
1000キロは全然荷物は影響ないですよ。
あ、大丈夫ですか？
1回目だけは大丈夫なんですよおかしなもんですけどね、経験ない方がね1回目だけは動く場合もあるんです。
そうするとまとめますと富士大ビクトリー、北の大将、そしてニュー宝駒、はい、その後が、まあ、
インフィニティ
は実コースだからちょっとかなという感じがあって、
競られる方がいいタイプですよね、先行く馬ですから。
そうですかね、はい、ということで小寺さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ万栄のベテラン記者小寺優衣さんの予想を伺ったところで、はい、今度は若手の人にも聞いてみたいと思いましてね、実況アナウンサー、
うん、
まあ、アナウンサーが馬券がうまいかどうかっていうのは体験的にはあんまりうまくない人が多いのかなっていう、ね、気はするんですけどもね、万栄の実況なすっていう太田優衣さんにお話を聞いてみたいと思います。太田さん、
はい、
こんにちは、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
帯広もなんか春がやってきたということで、
いや本当ポカポカ陽気なんですよね。
今年は暖冬
超えてるんですよ。
でも大雪が降ったこともありましたよね今年ね。
あったんですけれどもね、あっという間にもう溶けて、うん、本当に3月と思えないほど雪残ってないんですよね、
うん、日曜日はなんか寒くなるっていう予報も、寒くなるとどうなんですか？
いや、やはり寒くなると馬場が
凍って、
まあ、マイナスなれば凍りますけれども、まあ、そこまでいかないんではないかなと思うんですけどね。
そう、太田さんは平地の北海道競馬も実況されてましたけども、
はい、
実況の大きな違いって、まあ、随分違うと思いますけど
そうですね、
どんなところが違います？馬
営の実況は、やっぱり競馬自体が超スローですよね、
はいはいはい、
ですので、まあ、間がやっぱり難しいですね。
あ、間がね、止まったりしますからね。
そうですね、まあ、やはり止まるっていうところ もう非常に難しくて、まあ、でもそれが万円の醍醐味なんですけれども、そうそうそう、アナウンサー泣かせでもありますよね、やはりね。ゴール前本当に苦しくなって、ね、馬たち足を震わせながら頑張っている姿は、まあ、たまらないんですけれども、平地だとゴール前来てる馬を捉えて場面を言ってくじゃないですか、はいはい、でも番へ行けばそこに思いかけずいきなり止まってしまう馬がいるんですよね。これはダーってなってしまいますよね
なんだよみたいな、
そうですよね、まあ、そのあたりが難しいなと思いますし、まあ、聞いてる皆さんも馬券で、ね、参加してる皆さんもそこが面白いんじゃないかなと思いますけどね、
はい、
はい、
さあ予想を伺っていきたいと思いますが、今年は本当にいいメンバーが揃いましたね、
はい、いやそうですよね。僕は昨年ね、もうほぼ勝ちに等しい競馬をしていた6番の富士大ビクトリーにしました、はい、まあ、本当に惜しい競馬でしたし、
はい、
まあ、昨年一番端コース10コースだったんです
よ
ね、でも今年は6コースっていうことも有利になるんじゃないかなと思うんですけどもね、はい、対抗に9番の甲州半海を選びました。
甲州半海、
はい、まあ、最強世代の6歳馬の挑戦で、まあ、ぜひともあっと言わせてもらいたいなと思ってるんですよね。ここまで6歳馬でもう1頭俺の心という馬がいるんですが、まあ、その馬とともに小馬陣を蹴散らす、ね、走りを見せていますよね。まあ、前回のチャンピオンカップもワンツーでしたから、
うん、
まあ、そしてここに出るというくらいですから調子もいいという証拠じゃないかなと僕思うんですよね。はい、
ね、はい、あとは注意したいのは、
はい、はい、10番のインフィニティです、
うん、
まあ、正直10番枠に入らなければ本命に押したかったんですけどもね。ただラストランということもありますし、
うん、
2走前ようやく今季ね初勝利を挙げたので、うん、まあ、その時大賀崎氏と金田調教師のお話を伺ったんですが、
はい、
まあ、どんどん調子良くなっているっていうのが自信ありというような感じだったんですよね、うん、はい、ただ10番枠っていうところはね、はい、はい、あともう一頭、白三角に8番の北野大将を選びたいと思います。
はい、北野大将ね。
はい。まあ、昨年と同じ馬番でね、出走というところもありますけれども、はいはいはい、まあ、勝ったらやはり強いっていう、まあ、強かったっていうことだと思うんですけども、はい、ただ僕的にはね、北野大将ってやっぱり王者ってイメージがあるんですけど、王者は王者らしいね、走りを見せてもらいたいんですけど、時になんか王者らしからぬ走りがどうもね、信用できないというところで白三角にしたんですよね。はい。
じゃあちょっとゴール前10秒ぐらいやってもらえますかね。
ああ、いいですか、はい、はい。では行きます。さあ、残り10メートルを切って、6番の富士大ビクトリー、外のインフィニティも頑張っている。そのうちに9番の甲州半海、じわじわっと8番の北野大将が襲いかかってくる。残り2、3メーター、富士大ビクトリーが先頭。うん、しかし止まって、甲州半海、インフィニティ、さらに北野大将が差を詰めてゴール前、もう一度立て直して、富士大だ。富士大ビクトリー1着、そして北野大将、あーっと詰まって、最後は甲州雲海が2着、3着インフィニティ、北野大将動けず、第48回万華記念、勝ちましたのは6番富士大ビクトリーです。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。はい。
はい、ということで太田裕二さん実況も交えて、これはあくまでも架空実況ですので、ね、
止まるんですね、
止まるんですね、やっぱりね、10メートルって言っても相当時間ありましたね太田さんどうもありがとうございました。さあいよいよ番組も残り少なくなってまいりましたんで、
はい、
名古屋からどこでもドアで駆けつけてくれた矢野義彦アナウンサーにも伺っていきたいと思いますけれども、はい、お二人とも富士大ビクトリー
ですね。
地元の声は、
はい、まあ、確かにね二人の話の中にあった去年10コースで大健闘って話ありましたけど、万栄競馬セパレートコースでやってますので、昔はね大体どのレースも10頭揃ったんで問題なかったんですけど、はいはいはい、最近は9頭立て、8頭立てっていうレースがあるんですね、うん、そうするとどっちかのコースが空いちゃうわけですよ、
はい、
でずっと今まで2年ぐらい前までは1コースからずっと馬を入れてった、そうすると9コースとか10コースが使われないことがあったんですね、はい、で最近は開催日によって開催レースによって、例えば9頭立てだったら1コースを開けるのか10コースを開けるのかっていうのをルール決めてやってるんです、
はい、
まあ、いずれにしても1コースと10コースが使われないことがあるとそこを踏み固めてないわけですね、
はい、
でそうすると抵抗が余計他のコースよりもあって走りにくくなるっていうのがあって端のコースはあんまり良くないって言われてるのが万栄競馬、これは頭に入れといた方がいいんです、はい、でその10コースで去年の富士大ビクトリーは検討したわけですね、
はい、
で今年逆にインフィニティは10コースに入っちゃったわけですね、こういうところをお二人とも気にされてたんだと思います。はい、
で実際に10コースと1コースはあんまりデータ的にも不利なんですね。
古馬重賞今年といいますか今シーズンの4月から今年のここまで1コースを走った馬で、3着が精一杯、これが1回あるだけ、それから大外コースを走った10コースに入った馬が来たのも3着が1回だけ、1、2着がないんですよ。これは大変ですね、
相当なアドバンテージというかね、うん、
ただし去年のその富士大ビクトリーがゴール前で止まりはしましたけど、
うん、
あれをもう少し踏ん張らせてですね、
はい、
でその他の馬が例えば第二障害でこれ1トン引きますからかなり手間取るなんていうことがあれば、インフィニティって前の方に行きますから、
はい、
その馬が他の馬が手戻るこう障害でめちゃめちゃ手間取っちゃった時に、
うん、
残っちゃう可能性はあるんで10コースだからといって捨てきれないっていうところはあると思いますね、
ということで、矢野さんの予想、
私の予想ですか、
はい、
2人とも富士大ビクトリーって言われちゃって私も富士大にするわけにいかないので、はい、私は北野大将の連覇、
連覇、
はい、前にもね万栄記念まで1年間前の年から、勝てなかった馬いるんですよ、
はいはい、
それでまた翌年の万栄記念に勝ったっていう馬もいますから、
はいはい、
まあ北野大将ここへ向けてね、調整を して大河原騎手もしっかり、頭の中にいろんな馬のことを入れてレースに臨むと思うので、まあ、これ北の大将を本命にで、ニュータカラコマっていう馬がですね、はい、去年2着してるんですね、うん、でこのニュータカラコマっていうのもちょっとね重い障害重いソリの時に苦戦してるレースが今年は目立つんですけどもここへ来て3連勝でしょ。
そうですよね。
でなんて言っても富士の騎手はもうリーディング争ってるぐらいの大ベテランの、名ジョッキーで、はい、万駅年はこのメンバーの中で一番勝ってるジョッキーですからね。ですんでニュータカロコマをこれを相手にして、はい、ただこれを本命対抗で 1,2 着っていうんじゃなくてですね、はい、間に何か挟まるっていう
8なんとか4か、
そうそう
4なんとか 8、
うん、にしてその間は富士大ビクトリーとインフィニティに頑張ってもらおうと、
まあ、全部買っても8点ですからね、
で大穴に堀選手を入れときましょうかね。
堀選手ね、
これもね万駅年で構想した経験のある馬なので、大幅な変わり身がなければ難しいとは思うんですけども、はい、大穴でこれを入れておきます、
はい、じゃあゆうかちゃんは名前で選んどどの馬ですか。
名前ですか。名前だと甲州派雲海です、うん、
ちょっと読みづらかったな。これ本当は甲州派雲海にしたかったん
でしょ。それだと10文字になっちゃうからってことですね。
そういうことなんですね、はい、10文字以内
9文字までしかつけられないんです
よ、うん、私はねインフィニティで昔いい思いをしたことなんでね、帯広記念でね、
そうなんですか、
万馬券取ったことがあるんで、それを引退レースというんだったらインフィニティ狙いたいと思う。
一昨年の勝ち馬ですから、ね、
あとニュータカラコマ、はいね、この2頭を狙ってみたいというふうに思います、はい。さあということで、ここでプレゼントのお知らせがあります、
はい、万栄記念オリジナルノベルティセットを10名様にプレゼントいたします。ご希望の方はラジオ日経の万栄記念ホームページの応募フォームかはがきでご応募ください。住所、氏名、年齢、番組の感想を書きの上、はがきの宛先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経万栄記念プレゼント係です。3月31日到着分まで有効、発表は商品の発送をもって買いさせていただきます。
ということで矢野さんはなんと帯広日帰り、はい、
そうです。またあの月曜日は中山からの中継がありますんでね。
どこでもドア大変ですね本当にね。
ありがたいことですよ ね。
そうですか、はい。ということであっという間にエンディングですが、番組を聞いて万栄記念をぜひ買ってみたいと思った方、場外発売などは詳しくは万栄十勝のホームページでご覧いただきたいと思います。ということで万栄記念いよいよ迫ってまいりましたね。ちょっと楽しみですね。
はい、楽しみです。初めてなので見るのが、
はい、はい、ということで万栄記念皆さんで力を入れて応援しましょう、
はい、
5分ぐらい楽しめますからね。
最後の馬がフィニッシュするまで見届けるのも万栄記念の楽しみ。
それが結構万栄記念長く楽しめるんですよね。そう、
去年は最下位の馬は13分以上かかりました。
今年はでもそういう馬がいないんで、いない、多分早い決着になると思います、はい。ということで、お送りしてまいりました万栄記念大展望、ね、皆さんの万栄記念でグッドラックをお祈りしてお別れしたいと思います、矢野さん、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は万栄十勝の提供でお送りしました。